先週に引き続きまして、今週の福音書も安息日の出来事でございます。ただ先週とはちょっと見どころが違っています。先週のテキストはイエス様が病を癒されるんですけど、その病、友達が担架に乗っけてね、天井のかやぶきの屋根を破ってこう下ろす、そんな大胆な患者の連れてき方が書いてあったわけですけど、イエス様は病気を癒されるんだってっていうところでですね、そのことがもっぱら話題となって、安息日が、イエスの癒しに注目が集まってたわけですが、今日は違います。やはり同じように癒しが起きるんですけど、今日の人々のポイントは癒しそのものではありません。二節の御言葉を読んでみますと、こう書いてあります。人々はイエスを訴えようと思って、安息日にこの人の病気を癒されるかどうか注目をしていた。この一言からわかるのは、これまでイエス様は何度も何度も癒しをしてこられたということですね。今日の福音書の後半にもたくさんの人たちが癒されて、それを聞いた多くの群衆が私の病気も治してほしいということで、どんどんどんどんと増えていった様子が今日の福音書の後半に書かれておりましたが、病の癒しは繰り返し行っていたんです。もうイエスは病気を治す人だった、こういう見方は固まってきてたわけですよね。そしてこの病の癒しを安息日に行うということもこれまでにはあったんです。何度もあったんです。今や人々の関心は安息日に手の苗えた人を癒すかどうか、そこに目が注がれていたんですね。また安息日にやるんだろうか、こういう見方であります。前回もお話ししましたように、これが救急車のお世話になるような緊急の医療行為でしたらば、立法の規定にもそれは安息日に優先するので、命を助けることを真っ先にやるべし、こういう規定があるんですけれども、今回イエス様が行った癒しはそういう緊急医療、救急医療では全然なくて、手が動かなくなってしまった人の手を動くようにしたわけであります。何も今日安息日じゃなくてもいいわけなんですよね。もしもイエス様がこの人の手が動くように安息日にシナゴーグ礼拝堂の中でやったら、それは明らかに神様の律法に違反する行為になってしまうわけであります。そしてイエスはまさしくこの安息日に手の苗えた人を癒す、これを行ったんであります。で、今日の福音書を読む限り何の躊躇もなくそれを行ったのであります。イエスには分かっていました、この日が安息日であるということ。もちろん礼拝に来ているわけですから、治療することは禁じられていることも重々承知しておりました。 そして分かっていたのはイエスだけではなかったはずです。ユダヤ街道にやってきて毎週礼拝を守る人たちにとってはその程度の律法の知識はおそらく常識だったでありましょう。決して律法に詳しいファリサイ派の人たちだけが知るところではなかったはずです。以前も先月でしたけども、このイエスが病人を癒す出来事があったわけですが、あれは確か中部の人だったですね。体全体が麻痺しちゃった人がイエスの前に連れてこられて、しかも天井を剥がして屋根からベッドを吊り下ろすというとても大胆な方法でイエスの前に連れてこられてわけです。友達が、先生お願いですから何とかして私たちのこの友人を体が動くようにしてやってください、元気にしてやってください、仲間たちが懇願したんです。それに応えてイエスは中部の人をあの時癒したんでありますが、今日の福音書は同じ癒しではあるんですけど事情が違うんだ。ここにまず私たちは注意をしたいのです。中部の癒しの時は仲間が、友達がせがんで懇願してイエスはそれに応じて癒しをしたわけでありますが、今日の出来事はそうじゃない。頼まれている様子がないんです。一節にこうあります。イエスはまた街道にお入りになった。そこに片手のなえた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って安息日にこの人の病気を癒されるかどうか注目していた。まあ、これだけなんですけど、安息日でユダヤ街道の中ですから、これはもう礼拝のために皆さんやってきたわけであります。ですからことが起こったのは、まあ、おそらく礼拝の前か、それとも礼拝が終わった後でしょうね。礼拝の真っ最中にそういうことをするということは考えられないので、で多分、まあ、私たちも今日こうして礼拝を守っているわけですが、礼拝の後でしょうね。礼拝が終わった後、私たちもそうですが、皆さんが席を立ってお隣の人たち、周りの人たちと声を掛け合って元気ですか、まあ、こういう挨拶をしたりするわけでありますが、その時イエス様がこの手のなえた人のところに近く、まあ、おそらく近くに座っていたんでしょうか。どちらからとも挨拶が起こり、イエスがその男性の手が動かない様子を見て、あなたの手どうしたんですか、こういうふうに尋ねる。いや実はなぜか分かんないんだけど、ちょっと手が動かなくなっちまったんですよ、というような具合に会話が、礼拝が終わった後に、続いていったんでありましょう。同じような環境にいる私ですから、これは、まあ、よく交わす、まあ、会話ですよね。どれどれとイエス様が言ったかどうかは分かりませんが、イエス様はその時その手のなえた人を見て、真ん中に立ちなさいって言ったっていうんですね。真ん中ってどこだろうと思うんですが、英語の聖書なんかを見ると真ん中に立ちなさいと書いてない、 come forward って書いてあるの。 come forward、 前の方に出てらっしゃい、こういう意味ですよね。まあ座席のところだとちょっと治療をするにも空間があんまりなくて狭苦しいので、おそらくこの通路、中央の通路、あるいは玄関口、スペースがあるところへと、おそらくイエス様はこの人を誘ったんだと思います。そして癒しが行われます。 要はですね、この男性はイエス様におそらく自分の手を治してほしいなんて頼んでないんじゃないかなってこう思うわけであります。それにもかかわらずイエスはこの人の手を安息日に街道の中で癒しを行ったということでございます。イエスは重々承知していました。これが律法に禁じられているということ、そしてまたもやここでシナゴーグでファリサイ派が見ている真ん前で安息日にやってしまうのかという人々が注目をしていることも、自分が今注目されていることも重々承知していたのであります。もはや人々には癒しの技そのものに関心はないのです。そしてこの福音書を書き留めたマルコ自身もそこには関心はないのです。安息日にそれをするかどうかに関心があるのです。マルコがこのところで最も伝えたかったこと、それは6節だと思います。ファリサイ派の人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒にどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めた。これですね。イエス様は癒しを実行する直前にこのように言っています。安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか。手を癒す、この医療行為は命を救うということには当てはまりませんが、善を行うという方には当てはまります。安息日であろうと、人を救ったり良いことを行うというのは優先する、そういう主張をイエス様はここでしているんであります。先週のイエス様の言葉覚えていらっしゃいますか。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。この御言葉が思い起こされます。安息日に命を守ること、良い行いをすることは決して神様を冒涜することにはならない、こういう主張です。で、今日の今日の私たちからしてみれば、そんなことを言われなくたって分かっているじゃないか、そういうふうに言いたくなりますけれども、当時のイスラエルの人たちにはそうではなかったことをわきまえる必要があります。聖書の律法を守ること以上に優先すべきことがある、こういう考え方をきちっと持てた人というのはごくごく限られた人でありました。イエス様はその限られた人たちのうちの一人ですね。ましてやですよ、律法の権威者たちの面前で堂々とそれを言ってその行動を取るということなどは、これはそういうことができる人は例外中の例外でありましょう。最近市ヶ谷教会にもこの赤ちゃんを抱っこして礼拝に集ってくださる方々が何人かいらしてます。とても嬉しい、微笑ましい気がいたします。そうした若いご夫婦の子育てを見ていますと、 私どもの世代の子育てとは随分変わったなと思わされることがあります。私たちの頃の子育てっていうのはまだおんぶでした。今おんぶしておられるお父さんお母さんほとんど見かけないんですよね。みんな胸の前で抱っこしてらっしゃる。そしてお父さんがそうしているのは今はごくごく普通ですけど、私の子育ての頃、まあ20年ぐらい前になりますけど、あんまり見かけませんでした。さらに私が子供の頃、私の親の世代の頃のことを思うと、おんぶひもしかなかったし、お父さんが子供をおんぶするなんてことになると、あそこの旦那は何してる？こんなふうに言われて、下手すると白い目で見られたんじゃないかなと思います。ファリサイ人は徹底的に律法にこだわりました。エルサレム神殿がまだある頃というのは、神殿が頼りでした。神殿が光り輝く大理石の神殿があたかも神様の権化であるかのように神々しく輝いてそびえ立っていた光景、これは人々の心を捉えたんであります。まさに神の神殿だ、圧倒的でありました。けれどもこのエルサレム神殿、紀元70年にローマによってエルサレムが陥落して、あの神々しい神殿が破壊されてしまうんですね。あってはならないことが起きてしまったんであります。もちろん神殿という荘厳な建物、そのような形がなくなっても神様がいなくなったわけではないんですけど、ユダヤの人たちは神殿がなくなったことでそのことに気づいたんです。主なる神様が神でいらっしゃるのは神殿じゃないんだということに、神殿がなくなった時に初めて気づいたんであります。主の御心こそ私たちが一番大切にすべきことなんだということを悟ったんであります。神様の御心はどこにあるのかというと、それは歴史を通して語りかけてきた神様の約束、主の御言葉の中にある。その御言葉をモーセが書き留めました。そしてそれが律法となっていきました。あるいはイザヤとかエレミヤといった預言者の人たちが神の言葉を預言をしていった、その言葉の中に神様が現れました。そうした約束の言葉を、あるいは預言の言葉をまとめて書き留めたのが聖書という書物であります。律法が、そして預言の書が、エルサレムの神殿がなくなった後、人々の神様への信仰を保ち続けたんであります。律法が人々の信仰を守っていったんであります。ことにこの律法が重んじられました。預言の言葉というのはどちらかというと、その時代その時代の人々に向けられた、特に当時の異星者の人たちに向けられて語られた神様の託宣だったんですけども、律法というのはですね、特定の人ではなくて一般の人々、皆さんこれを守りなさい、これをしてはいけませんと全ての人に向けて直接届けられた言葉でありました。そう思うと 立法学者やファリサイ派がこれを御所を大切にしたのも、まあ、理解できるわけです。でも彼らがこれを大切にするあまり、いつの間にかですね、この立法がエルサレム神殿に置き換わっていっちゃうんであります。人々が信仰の対象としていくように、エルサレム神殿から立法に移ってしまったんであります。まるで立法が神様ご自身であるかのようになっちゃったんですね。そしてそれを一番よく知っている権威者というと立法学者でありファリサイ派、これを一番強調しました、期待したんですね。何が何でも立法を守る、これがファリサイ派であります。これと全く同じことが16世紀の宗教改革でございます。当時のカトリック教会という宗教組織、宗教団体が大きな大きな権力を握り、神様の代理人となって、いつの間にかですね、神でないものが神のようになってしまっていたんです。そこから宗教改革が始まっていきました。今日の使徒書の中でパウロはこのように言っておりました。地上の住処である幕屋が滅びても、神によって建物が備えられていることを私たちは知っています。人の手で作られたものではない、天にある永遠の住処です。地上の住処の幕屋というのは、おそらくパウロはエルサレム神殿のことを意味したんでありましょう。どんなに荘厳であったとしても、エルサレム神殿というこの地上の幕屋は滅びたんであります。それが歴史が示す事実であります。きっとパウロにはイエス様の意図がよく分かっていたんでありましょう。けれども人の手によらない永遠の住処があるということをパウロは言っています。天にある永遠の住処がある、そのことを私たちも知っている、このようにパウロは言っているんであります。私たちは知っている、これは私どもが持つ信仰による確信であります。天にある住処、それが私たちにも与えられています。イエス・キリストを通して与えられた神様の約束であります。神殿の中にも立法の中にも収まりきらなかったんですけれど、イエス・キリストの福音によって示された神の約束、それがパウロが語った永遠の住処であります。お祈りします。愛する神様、あなたはさまざまな方法を通して私たちに語りかけ、ご自身を示されます。形あるものや感じ取ることができるものをいつも確かなものと思う私たち、けれどもそうではなくって、目に見えない神様ご自身の御旨、そこに私たちが目を注いであなたを見上げていくことができますように、どうぞ私どもの弱い信仰をお守りください。 救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。